問わず語りの神田伯山。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。
そうそう、来年の2月から藤原竜也さん主演の舞台、中村仲蔵歌舞伎王国下克上異聞が上演をされることになりましたが、なんとなんとプロモーション映像のナレーションを私こと神田伯山が担当することになりました。どうしても俺の力を借りたいそうです。伯山といえば中蔵、中蔵といえば伯山、わかってる。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、これ辰に至っての希望なの？どっち？多分 100% 違う。ホリプロが絡んでらっしゃるのか。偉いね、そういうの。だって一応さ、自分で言うのもなんですけど、この YouTube の神田伯山 TV で、私の中村仲蔵を今、200万回再生ですよ。クソみたいなゲーム実況も、クソみたいな料理とかじゃなく、ね、バカな奴らに合わせることなく、自分のこの古典というものを信じたものが、200万回再生、ゲーで200万回再生ですよ。他のでしたらもうほんと2000万再生ぐらいの、それぐらいの勢いがあるっていうか、そういうことでしょ。で、それを買ってくれたのよ。それ買ってくれたの。いやー、やっぱり今の時代ホリプロだな。ホリプロが一番。いや、それでさ、で、面白いなと思ったのがさ、藤原竜也さんが中村仲蔵なんだと思った時に、中村勘九郎さんで歌舞伎役者が前テレビでさ、中村仲蔵やってたんですよ。で、その時に、仲蔵っていうのは役者の話なんだけど、とにかく、なんかちょっと芸に迷っちゃうんだよね。で、芸に迷っちゃった時に蕎麦屋に入るんだよ。した時に、芸はどうやってやればいいのかって言った時に、パッと目の前に現れるのがこの村大吉って浪人で、それを見て、こうやればいいのかっていう風に開眼するところがあるの。で、その、この村大吉役が藤原竜也さんだったんだよ、前。だから、繋がってんの。だから芸能界って怖いだろ？もうそっから打ってんの、布石を。ね？ってことは、俺のこのプロモーション映像やってるってことは、俺も中村仲蔵を主演する可能性はない！ないの？俺の場合止まっちゃうんだよね。俺の場合止まりがちだから、本当にさ。いやー、でもなんかね、ナレーション行きましたよ。撮りに。だから面白くてさ、もうホリプロの人、マネージャーの山口さんと一緒に行ったら、ホリプロの人がさ、うわーって言ってさ、みんなさ、伯山さんよろしくお願いします、みたいな。で、俺ふっと思ったの、勘違いしてたかもしれない。ホリプロいい人ばっかりかもしれない、なんて思いながら。で、ヒゲの監督がさ、50代ぐらいの男性の人がさ、じゃあちょっと、ナレーション、ちょっと、早速、撮ってみましょうか、みたいな感じで言うわけ。したら俺もさ、これね、ロングバージョンで30秒ぐらいあるんですけど、俺は芝居がしてんだ。どんな夢見ちゃいけねえ世界でも、どん底から這い上がってやる！オッケー！いいですねー。いいですねー。いやー、たまらないなー、なんていうの話してんだよ、向こうのブースで。で、俺個室でさ、そうっすかみたいな感じで。で、何回か 4,5 回やった後にさ、で、向こうで話してる声みたいなのって基本的にスタッフ同士で話してる声、こっちに聞こえないような設定になったりするんだけど、たまたまなんか間違っちゃって、向こうの声が聞こえるみたいになったの。その時に、そのヒゲの監督が何言ったかっていうと、とにかくね、彼を乗せなきゃいけないからっていう。俺、彼って言われてる。彼って言われてるよ、俺。伯山さんいいですねとか言ったのに、彼をね、とにかくねっていう。聞こえてるから、こっちに入ってきちゃってるから、それ聞こえてないふりしましたよ、僕も。大人だから後で後日ラジオで言おうっていう。でもめっちゃいい人だった。仕事もできる。一応それだけは伝えとく。一応乗せられたんだな、分かってたけど、違う言い方だったかもしんない。一応そのヒゲの人の名誉のために言いますけど、まあでもとにかく本当、夢見ちゃいけない世界でもがまさに俺に入るっていう。俺そうだ、乗せられただけだったんだっていう。ちょっと笑っちゃいましたけど、それが。まあとにかく、 まあ、そんなような感じでね、ちょっと面白かったのなんか撮れたんで、来年の2月皆さんお楽しみにってことで、でも藤原竜也さんともなんか会えるらしいんだよ今度。俺嬉しくて、で俺この前いつの日か1年もっと前かな、ラジオで藤原竜也さん TBS ラジオでやってんじゃんラジオで、俺それねずっと言ってたの、あのなんか辰兄が喋ってんのいいんじゃない、辰兄の一人語りだと思って聞くじゃん、したらさ知らねえやつが喋ってんだよ、辰兄の前にいるなんかよくわかんねえやつが、ね、藤原さん最近なんか楽しいことありました、それはねって、むしろ辰兄より喋ってんだよ、辰兄の分用より喋っちゃってるから誰なんだお前はっていう、それを前話したので、俺とにかくさ本当藤原竜也さんだったらあれ誰なんですかっていうそれ聞きたいのと、まああと熱量がある役者さんだから中村中蔵ぴったりなんだよね。そうで、それで言うとさ、俺その辰兄の前のやつ誰なんだっていうのとちょっと近くてさ、あやっぱラジオってそうだよなと思ったの、俺も反省しなきゃと思ったのが、ラジオネーム大きな大きなさん、白山先生こんばんは、オールナイトニッポンのスペシャルウィークで拝聴し問わず語りも聞いてみたくなり聞き始めましたという22歳の方、嬉しいね。しかし私の住んでいる地域でネットされておらず、ポッドキャストで今までの放送を聞き直しています。そこで笑い屋について伺いたいのですが、笑うだけで生計を立てているのでしょうか。 PS 大変失礼な質問であれば申し訳ありませんって書いてある。でね、こういう疑問多いんだよ。で、笑い屋重藤のこと誰なんだっていう、あの目の前で笑っているババアは誰なんだっていう、それ性別も間違っちゃってるし、なんだあの作家うるせえなみたいな。で、このとりあえずね、笑うだけで生計を立ててる方ですかっていうこの質問に対して、俺先週さ綾戸知恵さんとさ、あの藤原義明さんの話をずっとしてて、その前にそのなんか笑い屋重藤について喋ってたのあったんだけど、がっつりカットされてたの。しょうがないんで入んないから、30分番組だから。だからちょっと先週分俺の使ってないところのアウトテイクをちょっと聞いてほしいんですよ。てかこのラジオもとうとうアウトテイクまで使い出したっていう進化系ラジオだよね。ちょっとだからそれに、笑うだけで生計を立ててる方ですかのちょっと問いに、先週の俺がこれ4分30秒ぐらいあってちょっと長いんですけど答えてると思うんで、ちょっと一回聞いてみてください。こんな感じで、やっぱね、俺ギリギリまで今回エゴサしないなんて言ってましたけど、オールナイトの件に関してはもうしました、もういっぱいしました、もう隅々まで見た。もうとにかくね、あの評判が、あの白山面白いねとか言ってくれるのが7で、3がですね重藤うるさいと、この不評。いやこれね、こんなラジオないよ。これとにかく何がいいっていうと、このなんか面白いとか良かった、なんだ今まで聞いたラジオの中で最近だと一番いいぞとか、もう大絶賛なので、その傍らにタイムラインに5分と聞いてられないと、なんだあの笑い声は、なんか変なババアが笑ってる、おいスタッフどこがツボなんだお前はとか、5分でやめた、10分でやめた、15分でやめたとか、果ては30分まで我慢してもう一回戻ったけどやっぱり無理だったっていう、いろんなやつがいいんだよ。でも怒りすぎてるやつに関して言うと、もう笑っちゃったのが、もうなんかね、ちょっと腹が立ってしょうがないっつって、もうそのツイッターこと X でもう怒りぶちまけてんだよ。もうなんか4つぐらいに分けてぶちまけてて、そいつそれに飽きたらずブログにも聞かってんだよ。ブログにまで、俺は普段こういうこと言わない温厚な人間だけど怒りが収まらないって。そんなラジオないだろ。でそれ全員が怒ってるだったらまだ成立するよ。だけどすごい傍らに良かったっていう人がいて、傍らにふざけんなってものすごい怒ってる人がいるっていうのは、なんかこれ自分で言うのちょっと違うかもしれないですけど、ちょっとなんかいい感じに収まったなっていう。だってさ、オールナイト代打でやらせていただいてさ、ぶっちゃけてさ大絶賛ばっかりだったらさ、野暮じゃん。なんか野暮点じゃないですか。なんか野暮だなと思って、なんか狙いに行ってなんか100点取りに行ったみたいな、極端じゃん、極端なこの感じ。いや俺これがなんか一番この後ろ指刺される感じもいいし、なんかオールナイトニッポンの、あそうそう重藤が不評でさっていう、そういうネタにもなるから、どこのこのなんか感じでも、うん、今回なんか素敵なラジオになったんだなっていう風に勝手に思ってますよ。でもなんかもうみんなとにかく笑い屋がうるさいって人は二度と聞かないと、白山二度と聞かないって。でなんかさ、坊主憎っけら今朝まで憎みたいな感じでさ、重藤を最初憎んでたやつがさ、だんだん俺まで憎んできてんだよ。そんな笑い屋を使う白山なんてのは情けないもんだみたいな、え笑い屋がなくてできないのは恥ずかしいやつだみたいな、ブログにまで書いてんだもん、怒り浸透で。でこれを聞いてまたお前が笑うっていう、カオスすぎるだろ全部。俺はね、こういうラジオが聞きたかったかもしんないね。そう、 だから TBS ラジオリスナーはさ、なんか逆に重藤くんの笑いがあってのことなんだよとか、で重藤自体は一生懸命笑ってくれてるから仕事でさありがとうと思うんだけどさ、こいつもなんか多分さあのタイムライン見て人間不信になるっていうか、俺の笑い声はそんなに人に不快感を催すものなんだっていう、日常でも笑えなくなるよ。日常で俺がハッて笑って、あ、でもひょっとしたら俺の笑いはなんか人に不快よとか思うことになるでしょ。すごいね。だけどやっぱこいつはやっぱ鋼のなんかこうメンタルだから、しげしごめんな、俺のせいでせっかく来てもらって2時間も笑ってもらってさ、なんかタイムラインとか見たらお前の不評とか書いてあるけど、あれはこっちが悪いからお前が悪いわけじゃないよって言ったら、あ、全然大丈夫です、気にしてないですっていう、やべえこいつやべえやつだっていう、それはちょっと思いましたね。あ、こんなやべえやつと仕事やってんだっていう。これ質問に答えてないよね。これ4分半聞かされたんだけど、先週のアウトテイクを全く答えてないっていう進化系ラジオですよ。俺なんかこの前さ、アベマプライムでさ、戸塚ヨットスクールのさ、戸塚博士校長出たの知ってる？全く質問に答えないっていう、イグジットとかパックンとか、あと大空さんみたいな人に全く答えないっていう、とにかくねえっつって、子供に権利なんかないのっつって、わかるっつって、だいたいね、あのメディアはねダメなんですよ。メディアはね、ほんとリベラルは悪、リベラルは悪なのっつって、いやー面白いね。とにかくちょっとだからね、改めてオールナイトニッポンから流れてきた人もいるし、 TBS ラジオのリスナーの方でもそもそも重藤くんって何なのかっていうのを知らない人いるから、もう一回ちょっと冷静に振り返った方がいいんじゃないかっていう、だからちょっとね、だから大事なことで、とにかく重藤今32歳の男性ですよ。あのおばちゃんじゃないから、え、彼ね、あのいいとこいっぱいあるっす。あの実家住みです。実家住みで笑ってますよ今で、あのこれがすごいのは、実家住みなのに10万入れてる。これすごい。実家住みだったら普通1万2万じゃない？あれサンキュー達夫さんも多分実家住みだけど、いくら入れてるか分かんないけど、10万突っ込んでるってすごいよ。そして奨学金も毎月3万5千円返済っていう、13万5千円かかってんですよ。しかも奨学金重藤50までかかるっていう、なかなかの苦労人です。で一応言っときますけど、早稲田大学の理工学部に出てまして、でこれが高いんだよね、理工だから1年で180万ぐらいかかるのか。でその後に大学院で一橋の言語社会研究、これが50万かかって、でトータルだからほんと50まで奨学金を3万5千円まで払い続けなければいけないという、もう地獄の人生だから、これ、ね、問いに答えると笑いながら返してます。笑うだけで生計を立ててる方ですかっていうのは、笑いながら返してる。豪快すぎるだろ、笑いながらか、やばいやつだろそれっていう、ちょっと面白いんですよね。でまあ一応彼の本職というか、時和幸太夫というですね、時和の方なんですよ。でまあ一応伝統芸能の人ね、で言いながら学者っていう、だから今度あれなんだよな、重藤文化放送で伝統芸能教育講演会なんて、質疑応答でお前が60分ぐらいなんか政治記者相手にさ、まあ文化放送の政治記者だからさ、そんな期待はできないんだけど、そんなこと言っちゃいけないんじゃないの？文化放送好きです、文化放送大好き。でとにかくそういうさ、なんかお前がそういう質疑応答だから、ほんと国民民主の新馬幹事長みたいなことやってんだお前が、伝統芸能教育とか、お前また税金に手つける気だろ。金ってのは税金から、奨学金で払ってるけど税金からもらえばいいんですよっていう、こいつも笑う電通みたいなやつだから。でとにかくそういうのやってて、あとはなんか文化放送の浜祭り増上寺かなんかでやる、今度ブルボンヌさんと公開生放送とかあるんで、だからよかったら行ってほしいなと思うんで、こいつがおかしいのさ、ブルボンヌの浜祭りありますっていうところで全然笑うとこじゃないのに笑ってるから、それ情報だから笑っちゃいけないとこなのに、もう壊れてんだよもうネジが、笑っていいところかどうかの区別がもうついてないっていう。だとにかくだから、あの重藤くんはそういうなんか人間なので、皆さんまあだからちょっとこういう背景が分かるだけで、誰が笑ってんだろうって、知らないやつが笑ってると俺のタツニーのラジオと同じでちょっと怖くなっちゃうと思うんだよね。ちゃんとこういう情報を与えていかなきゃいけないのかなっていう。でもとにかくなんか本当に彼女もね、別に彼女いなくても別にいいんですけど、当然当たり前なんですけど、7年前なんか中国の研究者といろいろ、なんだお前中国の研究者といろいろあって、ずるいんだよな、みんなやることやってんだよ、俺だけだよ、俺と貴乃花だけだよ本当に、八百長せず頑張ってんのに。ま こんな重藤が笑ってたらむしろ八百長ラジオだけどね。結婚したでしょ、再婚して。いいことじゃないので、なんか重藤はなんか本当に今好きな女性のタイプはって言ったら小林さとみさんつってたよ。だからもう三谷幸喜の悪口で盛り上がるしかないっていうか、だからとにかくあの小林さとみさんもなんか伝統芸能とかお興味あるんだもんね。なんか今大学かなんか行ってて落語研究とかして近世風俗とかやってるから、だって多分さ小林さとみさんも俺のこと知ってんだよ。またこういうことを言うことによってまた一人ずつ嫌われてくじゃん。俺この前オールナイトニッポンをやった時に生放送で、あの弘中綾香さんの話を最初にしたんだよ。最初になんで白山さんねオールナイトニッポン受けたんですかって、その回答に弘中綾香アナが4年前にオールナイトニッポンをやられた時に大爆死をしたんだっつって、その仇を取るために俺は来ましたっていうのを言おうと思ったのに、大爆死をしただけで仇を取るの言い忘れちゃったの。だから俺弘中さんのただ悪口言ったみたいになっちゃった。質問にも答えてないしただ悪口、多分何らかのきっかけで弘中さんが聞いたらあの野郎って思うんだよ。そういうことがずっと起こってる、ずっと起こってる。俺ラジオでどれだけ敵増えたか分かんないんだよ。でそれでオールナイトニッポンでも俺高田先生のさ、高田先生がなんか老人だ老人だみたいなこと言ってたよ、まあまあ冗談で言うじゃん。でしたらさ、なんか高田先生さビバリーかなんかの放送で拗ねちゃってさ、あいつ俺は老人だって言うんだよみたいな、あいつのオールナイト聞いたけど空回りしてたなって、そんなん怒っちゃってんだよ。週刊ポストでも書いてくれて空回りしてたみたいな。先生待ってくださいよと、空回りもう絶賛ですよ、ネットは 7-3 で絶賛なんですから、3の悪評なんですから。先生メディアの悪い癖ですよ、その3のところを拡大解釈しないでなんて思って。でも俺言っときたいのは、老人っていうのはあれだよ、これ言い訳するわけじゃないけど、伝統芸能的には年を取れば取るほど味が出て素敵っていう意味じゃない。でも先生やっぱメディアの人だからさ、若いこそ正義みたいな感じがちょっとそのズレがあるんだろうな。どんどん敵増やしちゃったこれも。でも最近いいニュースあるかなと思ったら、うちのマネージャーの山口さん、ツイッターこと X さ見たんですよ久々に。俺フォローしてないの、あえてなんかプレッシャーかけていけないなと思ったらさ、なんかやたらとさ、もううちのマネージャーの山口さんも独身の43歳なんだけど、なんか恋人欲しいみたいな感じの空気がすっごい出てんだよ。でそんな俺さ、マネージャーのさ今 X 読み上げるのもどうかと思うけど、なんかタケノコの里ってお菓子あんじゃん、であれのなんかパッケージにダジャレクイズみたいなの今あんのね。でそれに対して告白されたら断らないモンスターはみたいな質問があるんだよ。それに対してうちのマネージャーの山口さん、私のことかもしれないって。これなんなのこの感じ、2日前つぶやいてんだよ俺。仕事で一生懸命山口さんとやって、その帰りなんかこのダジャレクイズ答えてんだよ。でその他にもね、5日前、オリジン弁当のお惣菜全部美味しい、完全に胃袋をつかまれてる、そのうちオリジン弁当にプロポーズしちゃうかもしれない、71いいねです。なんなのこれ。そして極めつけ、これもうちょっと前です、9月19日のこれ、山口さんがなんか多分女性に手紙をもらったらしいんだよ、10年前。その画像をアップしてんだよ。え、ちょっとこれ怖いでしょ。山口さんが昔女性からもらった手紙を普通にツイッターこと X にアップしてんので、10年ぐらい前の手紙、誰からもらったか覚えてないけど振られた感あるって書いてあって、その画像がこうなってんだよ。でそれを見たら山口さんがその手紙みたいなのをこれですよってやってんだけど、ちゃんと爪も切ってんのよ。いつでも行為ができるっていう、伸び伸びじゃないって、いつでも常在戦場だっていう、常在戦場でいけるぞっていう、その爪を見せてなんかアピールしてくんのよ、いつでもいけますよっていう。 To 山口さんって書いてあるの、読みますよ。短い間でしたがありがとう、いろいろ気を使ってもらい本当にごめんなさい、でも嬉しかったです、体に気をつけて山口さんらしく頑張ってね、See you again って書いてあるの。これ完全に振られてるよね。で山口さん覚えてないっつんだよ。え？でいやもう全然覚えてないっつ。そしたらリプライとかがあって、なんか山口さんのさことツイッターなんかフォローしてるやつ、嘘、絶対覚えてるでしょ、かっこ笑いとか飛んでんだよ。なんかすごいなんかよくわかんないコミュニティを見せつけられてさ、山口さんもなんか1階のマネージャーなのにさ、フォロワー9000人ぐらいいるからさ、なんか楽しそうにやってんだよ。でなんか思ったのは、別になんか別にいいんですよ、こんなの自由にやってくれてね、世界に公開してくれてもいいんだけど、だから相当多分ギリギリなんじゃないかっていう山口さんが。でここだけの話、これもちょっとシークレット情報ですけど、山口さんに聞いたら言っていいよって言われたんで言いますけど、山口さんマッチングアプリしてます。これはね、マッチングアプリしてます、全然恥ずかしいことじゃないです。 うちのディレクターの戸波さんはもう50後半ですけど、戸波さんの時代はダイヤル Q2 でしたから、俺も小学校の頃ダイヤル Q2 とかかけて、うお出たっつってバチャって切るっていうのを何回かやって、小学校の間で話題になったんだから。小学校の今お子さんの間でダイヤル Q2 をいたずらでかける人がいます、気をつけてくださいっていう、俺だーなんて言いながら、俺のせいで校内放送になんていうドッキドッキなんていう、それから比べたらマッチングアプリ超いいですよ。でも山口さんがいろんな人にまあなんか来てみたいな、なんか会いましょうみたいなやっても、もう全然なんか誘い来ないんだって。もう別にさ、なんかよくわかんない肩書きの43歳、これが藤原竜也さんのマネージャーとかだったらこれ絶対来ると思うんだよ。だって辰兄にみんな会いたいし、なんなら辰兄とかとなんか辰兄によろしくとか言ってもらえる可能性もあるし、辰兄ついてくる可能性はなきにしもあらずじゃん。でも神田伯山のマネージャーとも書いてないと思うし、仮にいや実は僕神田伯山のマネージャーなんですよっていう風になんか二人で会った時に言ったとしても、誰って感じになる可能性あるじゃん。かわいそうな男で、俺ちょっとね今回ね一肌脱ごうかなと思って、まああんまこういうことに使っちゃいけないと思うんですけど、ちょっと皆さんの許可を得て、@tbs.co.jp に彼女募集してもいいですか。山口さんの43歳、ちなみにですね、マネージャーの山口さんの好みの女性のタイプ言います。若くて綺麗っていう、これ多分一番今いけないやつです。世の中的に一番、人間は心だみたいなことを言う感じだから、ああいう男というのはもうありえないみたいな、そんなのもう考えられないみたいな。ただ山口さんそれはもう性癖だから、若くて綺麗な女性がいいってこれだけは譲れないんで、もしよかったらアドレス edo@tbs.co.jp に、あの別にその人読み上げないです、僕読み上げないからこそこそね付き合ってくれたらいいんじゃないかななんてこと思ったりしますけどね。一応 NHK のアナウンサーの鈴木直子さんがタイプってことで、あの浴衣が似合いそうな女性、これ前も以前ねラジオで言った記憶があるんですよね。あと山口さん別になんか奨学金とか返してないですし、あの借金もないし、時々競馬とか100円ぐらい200円ぐらいかけるぐらいで、もうビールも今やめて、あのタバコも吸わないし、もう今すっごいいいんじゃないですか。あのコンディション悪くないと思います。この前までちょっと腰痛いっつってさすってましたけど、あのエアウィーブを導入してから一切言わなくなったんで、もう完璧なピュアな43歳、誠実な。でもそれさっきさ、俺誠実な43歳でさ、山口さんなんかいいんじゃないのっつったら、ディレクターの戸波さんが、でも女性ってのは誠実じゃない男も好きだったりしますからねっていう、知った風なことを言ってんだよ。みんな知った風なことを言うんだよ。まあとにかく貴乃花結婚祝いっていうのもあって、10代で重量だったね時に2年間交際してた女性と今お付き合いしてるみたいな、っていうかもう結婚したでしょ。ちょっと貴乃花にあやかってね、山口さんも八百長してないから、ちょっとぜひね募集しようかななんてこと思っております。一回ちょっと CM 行こうか。今日疲れてるのかもしんない。今日だって内容がないもん、内容がなさすぎるよ。マネージャーの山口さんの彼女募集とかもさ、公私混同甚だしいもん。ジブリの鈴木さんじゃないんだっていう、カンヤダ募集みたいな。だから山口さんにとってのカンヤダをちょっと探す、ちょっとねこれぜひ募集来てほしいな。一回ちょっと CM 行きましょうか。 CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりまして、そういえば先週ね、綾戸千恵さんのコンサートに行ってきて、綾戸さんがいかに素晴らしかったかっつって、で息子さんが今なんかあれコーヒーの焙煎をやってて、でそのコンサートでもアフロコーヒーっつって売ってたのよ。でそれを俺絶賛したので、なんか息子さんもなんか鼻のご病気か何かで、もうなんかあの自動車の整備士かなんかやろうとしてたんだけども、その夢が絶たれて、なんか世界中にいろいろこういう病気でもできる職業はって探したら、なんと鼻が効かないにもかかわらずコーヒーの焙煎をする人たちがいるってんで、だから目と耳で聞いてコーヒー焙煎できるみたいな、それ飲みたいけどなんか買うの忘れちゃったみたいなこと先週言ったら、なんと送られてきて、ちょっとこれ音聞きます。いい音、この音を聞かせる A6 助方式。これさ、もうさ、こっから聞いた人さ、なんかシャカシャカ言ってるしさ、前のババアはうるせえし、これなんだよっていう、 とにかくこれなんかね、アフロコーヒーっていうんで、これ通販でも売ってますんで、皆さんちょっとまだ飲めてないんですけど、ちょっとその引く道具とかもなんか必要でしょ、ちょっとちゃんと飲もうかなって。ありがとうございます。でもそれで言うとなんかね、先週ね、藤原義明さん、関節技の鬼のプロレスラーの藤原義明さんが熊と戦った話もずっとしたじゃん。一切何も遅れてきてない。これ多分聞いてないね、本人も関係者も一度全く聞いてないっていう。俺の熊の剥製みたいな送られてきたらどうしようかなと思うから、まあ、結果いいんだけど。だ今回ね、達也兄と藤原達也兄と藤原義明さんという結構藤原つながりで2週にわたって、送らせていただきましたけども、でもとにかくね、ありがとうございます。アイドルさんがなんかすごい喜んでいただいたみたいで。そうなんだよ、これなんだよ、CFG ラジオっていうのは人に喜んでいただく放送しなきゃいけないんだよ。小林さとみさん嫌な気になるだろう、なんか変な感じでちょこっと使われて、三谷幸喜の悪口を一緒に言いましょうみたいな、なんかお前の CFG のどうでもいいさ通り道の中に名前ポンって出されて。まあとにかくマネージャーの山口さんの彼女募集、ぜひね、山口さんの勘やだになれたいって人は我こそは来ていただけたら嬉しいんじゃないかなと思います。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。でもこれでさ、万が一結婚とかなったらさ、このラジオ素敵すぎない？そっから俺も40歳でそろそろシフト変えていった方がいいと思うから、なんかいいラジオに変えたくなってきた。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。